どうも、全カストパーソナリティのマイクです。2026年1月30日金曜日の朝7時を回りました。皆さんおはようございます。この時間は技術情報プラットフォーム全から今日のトレンド記事をピックアップしてご紹介していきます。コーヒー片手に、通勤通学のお供にゆるっとお付き合いください。今日はお便りはお休みですので、その分記事紹介をみっちりいきたいと思います。さて、今日ご紹介する記事は全部で5本です。 AI のマルチエージェントからマークダウンの書き方、データベースのパフォーマンス、コパイロットの活用法、そしてデスクトップアプリ開発まで幅広く攻めていきますよ。まず1本目、タイトルはクロードコードマルチエージェント V1.1.0 でイーロが切腹仕掛けた話。タイトルからしてだいぶ攻めてますが、内容はかなり本格的です。クロードコードと TMAX を組み合わせて8体の足軽 AI を指揮するマルチエージェント諸群という仕組みのバージョン 1.1.0 で起きたトラブルと、その後の改善のお話です。何が起きたかというと、コンテキスト圧縮の過程でカロ AI が自分の役割や禁止事項を忘れてしまい、自分でファイルを作り始めるという暴走が発生したと。そこで圧縮から復帰するときに必ず役割や禁止事項を再読させる手順を明文化してシュローデボット MD に追記したそうです。さらにプロジェクト全体の文脈テンプレートも足軽の感覚ではなく LLM 専門家ペルソナ5人による受議という設定で7つのセクションに整理。記憶喪失対策としてはメモリー MCP とグローバルプロジェクトという3層のコンテキストを用意してユーザーの好みまで永続化する仕組みを導入しています。面白いのが、将軍 AI には深く考えるなと明示してすぐ起動や足軽に判断を委ねる決裁役に特化させているところ、スキルもリポジトリに一括で入れるのではなくユーザーごとに運用しながら育てる設計にしているそうです。起動スクリプトには機能的には意味のないド派手なアスキーアートを入れてモチベーションを上げる遊び心も忘れない。最終的には AI チームも人間と同じでルールと仕組みと役割分担が大事という結論に落ち着いていて、マルチエージェントを真面目に運用したい人にはかなり刺さる内容になっています。続いて2本目、タイトルは今の時代にマークダウンの書き方を強制すること。マークダウンってもともとは人間が読み書きしやすい緩い記法として広まってきましたよね。でも今は AI もマークダウンを読み書きする時代になってきて、その緩さが逆に問題になっているんじゃないかという指摘です。例えば見出しの順序が記事ごとにバラバラだったり、必須のセクションが抜けていたり、構造の揺れがあると AI の出力もブレるし、レビューする人間側の負担も増えるし、自動整形ツールが意図しない書き換えをして事故につながることもあると。そこで筆者が作ったのが MDS ケマという CLI ツールです。 YAML でマークダウンのスキーマを定義しておいて、その使用通りかどうかを検証したりテンプレートを生成したりできるようにしたものですね。見出し構造やコードブロック、必須テキストなどを仕様として固定しておくことで AI への入力が安定してレビューコストも下がる。さらに AI が勝手に書き換えたみたいな変更も CI で検知できるガードレールにしようという狙いがあります。 Readme や Runbook の標準化、複数リポジトリ間のドキュメント統一、あるいは AI エージェントの運用にも使えるだろうと。今後は GitHub Actions のサンプルやスキーマの分割継承、エラー出力の改善なんかも視野に入れているそうで、人間に優しいフォーマットが人間と AI の両方に優しいフォーマットに変わっていく流れを感じさせる記事でした。3本目に行きましょう。タイトルは開発者が知っておくべき PostgreSQL パフォーマンス改善 Tips 入門10選。これはジュニアエンジニア向けに書かれた PostgreSQL のまずここを押さえようというパフォーマンス改善の入門 Tips 集です。クエリの書き方では、まず WERK の左辺のカラムを加工しない、範囲指定で書いて インデックスを効かせるといったサーゲイブルな書き方の基本からスタート。セレクトメンノは避けて、必要なカラムだけ取得してインデックスオンリースカンを狙うといった話も丁寧に説明されています。 MVCC の性質上、カウントはヘッドは実は結構重たい処理だという点にも触れていて、とりあえずカウントしておけばいいやではなく、概算やカウンターテーブルを検討しようという視点を提示しています。ページネーションについても、オフセットを使う方式はページが進むごとにひたすらスキップすることになって遅くなるので、 ID を使ったキーセットパジネーションを推奨。存在確認はカウントやインではなく Exists を使うのがいいよというあたりも実務でよくハマるポイントですよね。インデックス設計では外部キーにもちゃんとインデックスを貼ってロックやフルスキャンを防ぐこと。複合インデックスは使用頻度やカーディナリティの高いカラムを左側に置くこと。多くがヌルーになるカラムは条件付きの部分インデックスでサイズと更新コストを抑えることなど、抑えておくと差がつくテクニックがコンパクトにまとまっています。運用面ではログミンデュレーションステートメントを活用して NS1 問題を SQL ログから早期に見つけてイーガーローディングで解消するといった話も。大量インサートは1件ずつではなく、バルクインサートやコピーでやりましょうというあたりも含めて、デフォルトでも堅牢な PostgreSQL の性能を実装段階からちゃんと引き出そうというメッセージが通底しています。続いて4本目、タイトルは VS Code Plus GitHub Copilot でマルチエージェント開発をやってみた。最近よく聞くマルチエージェント開発、 Crew AI とか AutoGen みたいな専用の仕組みを使わなくても VS Code と GitHub Copilot だけでそれっぽい体験ができるよという提案記事です。やり方としては、リポジトリの github/agent/ ハイシナに Orchestrator、Planner、Architect、コーダー、テスター、リビューアー、セキュリティといった役割ごとのマークダウンプロンプトを用意しておきます。それぞれに人格とかルールを書いておいて、コピロットに今はこのエージェントとして振る舞ってねと読ませることで、専門家チームを構成するイメージですね。人間はコパイロットチャット上で、そのエージェント間のバトンを手動で渡していきます。設計から実装、テスト、レビューまで、段階を踏みながら進める半自動スタイルです。メリットとしては、設計レビューや品質チェック、セキュリティ確認といったプロセスをチームで標準化しやすいこと。逆に課題としては、並列実行ができないので手順が増えること、トークン消費が多くなること、どのエージェントの指示で何が起きたのか追いにくいという点も正直に書かれています。結論としては、品質重視の新機能開発や複雑なリファクタリングには向いているものの、スピード重視の単純タスクにはあまり向かない。とはいえ、既存の VS Code Plus Copilot 環境に Docitohub/Agent/Bash を足すだけで、チーム全体のレビュー基準を揃えられるのは大きな魅力で、まずはコーダーとリビューアーのスニアクから試してみようと、現実的な入り口も示してくれています。そして5本目、タイトルはエレクトロンはもう古い、 Tauri V2 でデスクトップアプリを作ったら最高だった話。デスクトップアプリ開発といえば、これまではエレクトロンが定番でしたが、サイズが大きい、メモリを食う、起動が遅いという不満を持っている方も多いと思います。筆者も画像圧縮やクロップ機能を備えたカルイという高機能アプリを作るにあたって、エレクトロンだとアプリサイズ 150MB 超、リソース消費も厳しいということで、Tauri V2 に乗り換えたそうです。Tauri は各 OS 標準の WebView を使うので、アプリサイズは数ミガバイト台に収まり、起動も早い。フロントエンドは React などの Web 技術で書けて、重い処理やファイル操作だけ Rust で書けば OK という構成になっています。コード量も TypeScript 中心で済むので、Rust は要所だけというのもポイントです。Rust 側の関数はインボークで呼び出せて、ドラッグアンドロップやファイルダイアログの実装も比較的簡単。重い処理は Rayon などで並列化してパフォーマンスを出していくこともできます。一方で最大のハマりどころが MacOS のコード署名と交渉。Apple Developer アカウントの準備から 証明書や API キーを GitHub Actions に仕込むところまで、最初はなかなか骨が折れる部分です。ただ Tauri Apps、Tauri Ash Action のおかげで、一度セットアップしてしまえば、タグをプッシュするだけで、署名済みの MacOS、Windows 版を自動ビルドしてリリースできるようになると。さらに Tauri V2 では、署名付きアーティファクトと latest.json を用意すれば、自動アップデート機能も実現可能。アプリサイズやリソース効率、Rust エコシステムを重視する人には強力な選択肢になる一方で、既存のエレクトロン資産が大きかったり、Rust をあまり触りたくないチームには向かないかもしれないとバランスよくまとめられています。というわけで今日は全部で5本の記事をご紹介しました。AI のマルチエージェント運用で過労が記憶喪失になる話から、マークダウンをスキーマで固める MDS キーマ、PostgreSQL パフォーマンス入門、コピロットでのマルチエージェント的な開発、そして Tauri V2 による軽量デスクトップアプリまで、どれも現場でそのまま使えそうなヒントが詰まっていましたね。気になった記事があれば、ぜひショーノートから元の記事もチェックしてみてください。番組の感想やこんなテーマを掘り下げてほしいといったリクエストも大歓迎です。あなたの開発現場の悩みや最近ハマっている技術などもぜひ教えてください。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回のゼンカストでお会いしましょう。